なぜなんだろうなっていうのは非常にですね、まあ疑問を覚えながらね、その入学式を終えてきたんです。本当にお通夜で、もう一つは私の実はもう20年以上のですね、まあ、信仰の先輩になるんですけど、もう中学校の先生を退職されてね、で17年ぐらい前から、福島のある村のですね、もう山の本当山の中にですね、家を自分で建ててる兄弟がいるんですよ。で初め行った時にはですね、もう十何年前に行った時は全く何もない原野で、それをこう切り開いて、土台を植えてですね、でこうだんだんだんだんできてくるんですけども、初めはこんなところで何ができるのかと思ってたんですけどね、一昨日、水木と言ってきたのかな、ただね結構立派なものができて、で感動しましたね。17年間、ちょうど北の国からのね黒板五郎みたいにね、全部廃材で作ってるの、廃材で、要するにいらなくなったものを、もらってきて、でコンコンコンコンやってね、で家作ってるんです。ですごい、まあ出来上がり見たら立派なものができてですね、感動しました。で我々だけなんですね、その山の中ね。でもう全く音もしない、だからテレビもない、新聞もない、ラジオも何にもない、ね、でもうシーンとした静けさの中でですね、じっくり交わり、また祈りの時間をね持ったんです。で非常にですね、祝福された、一泊でしたね。ああ僕もねちょっと考えました、老後のためにですねログハウスを建てようと今ねプロジェクトが2つあるんですよ。娘2人がね無事に現役で大学入れました、ね、だからまあある意味であとはまあ、彼らが頑張って卒業してくれればいいと。で3番目の息子、これが手を焼きましてですねでこいつはもう効率でね、要するに鍛えられた方がいいと、ミッション系なんか言っちゃダメですよ、男は公立の学校で鍛えられなきゃダメです。だから時には殴られね、時には殴りということでね。で初めはですねボクシングかなんかやったんですけど、だんだんボクシングだとかああいうものは先が見えると、で最近ようやっと勉強にその気になってきましてね。で私としてはですね、東大に入れるかまたは医学部に入れると、このプロジェクト、これプロジェクト Z と称してで今2年なんですけど、ね、もう今からですね私が巨人の星のですね星一徹よろしく特訓を始めてるんです。で一応私はもう受験のエキスパートですから、寸大で教えてますからね。ですから数学に関して言えば僕のメニューにね、大リーグボール養成メニューに従えばね必ず受かると、でそれを信じろと言ってですね一生懸命やってるんですよ。で本人もねまだまだね、だいたい顔見ればわかる、顔見ると本当に勉強の顔になってくる時があるんです。それ前まではねやっぱパッパラパーの顔してるんですよ高校生のね髪茶髪にしちゃってさ、でねボディービルやってるもんですからね、マッチョな、僕よりマッチョですよ、もうムキムキしてる。だから喧嘩ではもう負けないと、でバン張ってるんですね。だからそのバン張るっていうのもバカらしいとね。でよかったですね、そういうところで勝負するんじゃなくてここで勝負するんだとね、頭で勝負するっていうところに目覚めてきて、だけどまだ顔がですねちょっと格闘系の顔してましてでこれが一つのプロジェクトね。でこれ約まあこれからねやはり最低でも8年かかるわけですよ、医学部行ったら6年ね、あと2年高校ですから、まあ10年はちょっとそれ、やらないといけない。それからあともう一つは私たちの老後のためにログハウスを建てよう、欲しくなりました本当にあれいいわ、山の中にね パリは300坪の土地なんですね。こう斜面なんですけど、でそこにあの 2x4 で家を作ってる。で 2x4 っていうのはね、割とあの素人でもね簡単にこう家ができるんです。で私もね、じゃあ考えてどこに建てようか、ね、北海道か、あるいはうちの田舎ね、諏訪なもんですから、あの八ヶ岳の近辺がいいんですね。ですからあの辺に建てようかな。でうちの義理の兄はね、あの鶴見で開業医やってるんですね。でまあよく繁盛してまして、で彼は今ね、あどのくらいあるのかな、1000坪ぐらいあるのかな、大泉っていうところに別荘持っててですね、でもう週末っていうともうすぐそこ行ってるんですよ。まあそういうね、生活してるんですけど、やっぱこのね横浜のねマンションでね、まあ、3LDK のマンションで一応バルコニーもね、あの10坪ぐらいのバルコニーがあって富士山が見えてかなり条件はいいんですよ。ですぐそこに桜があってね、昨日三池公園の桜見てきましたけど、まあ条件的にはいいんですけど、でもねやっぱしここに閉じ込められるのはかなわんなと。だからぜひね、ログハウスを作ろう。これを2つプロジェクトにします。ね、ログハウスの方は僕が弾薬定年になるまであと16年あるんですよ。ですから16年プロジェクトで、息子の方は10年プロジェクトで、これを主の前に持ち出しながらね、もちろん願いを起こし実現に至らせるのはどなた？主である。ですからもちろん主と共にね歩む必要があるんですけどね、こうやってねプロジェクト抱えてね、一緒に主と共にね祈りながらねやっていくって、これいいですよね。そして初め何も形なくてもコツコツコツコツやるとあれだけのものができると。ですから一歩一歩ね、その小さな一歩を踏み出してねやろうと、私も生きる希望が湧いてきたどうやってこれから生きていくんだろうなと思ってねいたところですけど、楽しみながらですね、歩みたいと思います。で今日のメッセージで、前回内住のキリストということでお話しましたが、今日は隠された命の経験ということでお話ししたいと。で皆さんご存知だと思うんですけども、旧約聖書において幕屋っていうのがありましたよね。で幕屋っていうのは、どういう構造になっているかといいますと、こちらが東です。主は東の門から入られますよね。で、こう、周りに幕がですね、区画を作っていまして、でその中に、2つの部分があるんですね。でここが外庭、外庭です。でここが、聖所で、一番深くが、至聖所です。でこの幕屋をね入りますと、まず一番初めに見えるのがですね、ここ祭壇があって、でここにこう火が燃えているんですね。祭壇、真鍮で覆われているんですけども、で聖堂ですね、聖堂っていうのは、まあ、裁きを意味するんですが、そしてもう少し先へ行きますと、ここに水溜め、水盤があるんですね。水盤がある。そしてここの幕を一つくぐると聖所がありまして、でこの聖所の中には何があるかと言いますと、旧約では三つのものがあるんですね。で一つはメノラーです。こう七つに分かれたろうそくね、ろうそく立て。それからもう一つは12個の備えのパンです。それからもう一つ、この第二の幕の手前のところに香壇、祈りの壇ですね、香を焚く壇があるわけです。そして至聖所、もう一個くぐって至聖所、これは年に一度大祭司だけが入ることができたんですけども、この中にあるのが契約の箱で、その契約の箱はアカシア材でできてまして、アカシア材に金を貼っているんですね。でその中に何があるかと言いますと、三つのものがある。で一つは目の出たアロンの杖、それからもう一つは立法の石板、からもう一つは金の壺の中のマナ、 これがですね、この至聖所の中の契約の箱の中に入っているんです。で、我々のね、経験的に言った時に、この幕屋の構造というのは、まあ、外庭っていうのはね、これちょうど罪を、対処する、ね、これ犠牲の供え物がいつも燃えてるわけですよね。で、水でここ洗いを受ける。で、これは、まあ、罪を犯すのは私たちは体でもって罪を犯しますよね。ですから外庭っていうのは私たちの体に対応する。だから聖女っていうのはこれ私たちの魂に対応する。で、我々の魂は救いを受ける前は虚しかった、死んでいたんですけども、救いを受けてからはですね、光が灯るようになる、メノラですね。それからパン、ね、命のパンなるキリストに預かることができる。それから祈りも一応することができるようになるわけです。で、至聖所、これは、一番深いところですから私たちの霊です。霊で、その霊の中に契約の箱が置かれている。ね、でもっと細かいことを言いますとね、後で見てもらえばいいんですが、出エジプト記の30章を見ますとね、実は公団はですね、聖女に入ってるって書いてある。出エジプト記30章を見ますと、第二の垂れ幕の手前に公団を置くって書いてある。ところがね、ヘブル書の9章を見ますとですね、こう書いてある。3節、ヘブル書9章3節、第二の垂れ幕の後ろには至聖所と呼ばれる幕屋が設けられ、そこには金の公団がある。出エジプト記ではね、第二の垂れ幕の手前にあるって書いてあるんですよ。ところがヘブルの9章を見ますと、至聖所には金の公団と契約の箱があるって書いてあるんです。ですからね、新約になりますと、この金の公団が至聖所の中に入っちゃってるって、こういう記述になってる。ですから出エジプト記の記述と、ね、ヘブル9の3の記述は矛盾してるわけだけど、これはね、考えてください。こうというのは我々の祈りです。そして祈りっていうのはどこから立ち上る必要があるかというと、魂ではなくって霊なんですね。でしかもここの垂れ幕っていうのは、イエス・キリストが十字架で亡くなられた時、真っ二つに上から下まで裂けたって書いてありますね。ですから今この至聖所まで我々は出入りが自由になっているんです。で、この霊の中に公団が入ってくるべきなんですね。年に一度大祭司がこう香を持って入ったんですよ、ね、血を振りかけたんですけども、その年に一回じゃなくって、常にもうこの公団は至聖所の中に置いとくべきなんです。これが新約です。ですから新約と旧約ではもう完全に層が違うということを言いました、ね、もうこの公団の位置見ても分かる。聖所にあったものが至聖所に入ってしまっている。というわけで祈りは霊から立ち上る必要があるということを、この食い違いからね、見ることができるんです。さあそこで、外庭は、祭壇、ね、火の燃えている祭壇、それから神柱、あれ聖堂の水溜めがある。これは我々が体で犯した罪を対処するため。から聖女にはメノラ、備えのパン、香壇、旧約ではね、でこれは魂、我々の魂と関係し、光とパンであるキリストの経験で、私たち、まあ、祈るときに、ね、魂から立ち上る祈りっていうのもあるんですね。自分の願いが先行しちゃって、神を差し置いてしようしようっていう祈りもあるんですよ。それは魂の、祈りです。でそれに対して、主が、主役になって立ち上る祈りは霊から立ち上る。でこの至聖所の中にあるのは契約の箱、ね、で目の出たアロンの杖、これは復活を意味します。杖に目が生えるんですよ、復活ですよね。それから律法の石板、これキリストは律法を、満たしに来られた。それから隠された金の壺の中のマナがある。でさらに公団が至聖所の中に入ってしまっているんです。ですからこの幕屋の構造を見るときに、私の体魂霊の経験をこの絵 絵本ですね、一種のね、絵です。絵から見ることができるということです。でクリスチャンもね、非常に救われた後ですね、喜びに満たされて、で内側が明るくなって、パンを食べて満足するという経験はできるんですが、その経験は聖女の経験であるかもしれない。つまり魂のレベルにおいても十分主は私たちを満足させてくださる、満腹させてくださるお方なんです。ところがもう一歩踏み込んで死聖女の経験に預かる必要があるということです。でここでまず契約の箱はね、これアカシア材でできている。アカシア材っていうのはイエスの人間性を意味するんですね。だからそこに金を貼ってある。これは金は神性を意味する。だから神であり人であるイエス・キリストを意味する。これが契約の箱です。でその契約の箱の中にまずあるのは復活、それから立法の成就、そして隠された金の壺の中のマナがあるわけです。で私たちが経験する経験っていうのを、まあ喜び、感情でね、まあもちろんこう喜びが出てくるんですけども、感情で経験するだけであるならば、これは聖女の経験なんですよ。聖女の経験で、この聖女の経験っていうのは魂の感情での経験なんです。もっと言うと過ぎないと言ってもいいかもしれない。で私たちが本当に、キリストと出会うことができる場所は死聖女である。でこの契約の箱ね、この箱のね蓋のことをですね、プロピシエーションっていうんですけど、なだめっていう意味なんです。でこの契約の箱の上には今ね、イエスの血が注がれているんです。そして、そこにこうケルビムが2つ向かい合ってですね、でケルビムがどこを見てるかっていうと、この血だけを見ているんですよ。はい、そこでこの死聖所においてキリストと触れるための鍵は、まず何が鍵ですか？このなだめの蓋、つまりそこに何が注がれてます？イエスの血です。つまり私たちがイエスにタッチできる根拠は何ですか？イエスの血です。自分の実績、自分の何かでは全然ない。逆に言うと、自分がどんなに惨めな失敗し、どんなにねひどい罪を犯し、どんなにね、状況が悪かろうがよかろうが一切関係ないということです。イエスの血があるから触れることができる。ここに徹底的に立つべきです。サタンは我々の失敗をね、うじゃうじゃうじゃ、どうせもうお前なんかダメだよ、終わり、もう触れることできない、神に見捨てられた、追い出された、諦めよう、これがサタンです。しかし私たちは何を主張すればいいんですか？血、なだめの血がそこにあるんです。そしてイエスは命の力によって大祭司、メルキゼデクに等しい大祭司となって、もうどこにいてくださるの？天の誠のこの死聖所にいて取りなしをしてくださっているんですよ。ですからそこに徹底的に頼ることです。私たちがこのキリストに出会う、ね、あるいはもっと言うとこの契約の箱に触れることができる根拠、イエスの技です、血です。で我々は、この自分自身のですね居所というのを、確認しておく必要があるんです。でコロサイの3章3節を見てください。コロサイ書の3章3節を見ますとですね、こう書いてあります。あなた方はすでに死んでおり、死んでおり、自我を殺してって頑張るわけ。なんて書いてあります？すでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に 神のうちに隠されてある。はい、私たちのうちに命はどこにあります？神のうちにあるんです。私たちの命はキリストと共にですよ、神のうちに隠されてある。そこで私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。エメン。私たちの命であるキリストが現れる時、私たちもキリストと共に栄光のうちに現れる。エメン。悪霊を追い出しました、あなたの名で悪霊を追い出しました、予言をしました、印を使用なしました、どうですか、主をやりましたよっていう誇ってる人は、私はあなたのことを知らない。しかしイエスの塗り油にとどまり、そのイエスの中にとどまっている人は、主の来臨の時に 恥をこむることがない。第一ヨハネ2章24節に書いてますね。そしてまたここに書いてあります。私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れる。鍵は何ですか？命です。私たちはもうすでに古いアダムにあって終わった。アダムは呪いの系列でしょ。アダムの系列にあって、アダムが呪いを受けた、その効果がずっと下までね、親の因果が子に報い報い報いて、我々は罪の中に生まれた。しかしその元手をもう終わらせたんです。えめ？皆さんね、家計の中でどこかで呪いが入って怖い？あなた方の3代前4代前、その人が呪いを受けてしまってるから、今あなたはそうなってるんですよ。ですから呪いの断ち切りをやらなきゃいけない。怖いですか？もう切られているんでしょ。なぜ？だって呪いの元をと言ったらどこ？アダム。私たちはその元をもう立っちゃったんでしょ。ええ、そしてもうすでに私たちは祝福された。なぜ？キリストの系列に生まれ変わったからです。生まれの問題です。皆さん努力して祝福受けるの？地境を広げてください、大いに祝福してください、一生懸命ね、朝昇天来てお買いね、頑張って頑張ってやる。皆さんはやらなくても祝福される運命なんです。なぜ？だってキリストの系列に生まれちゃったから。だから取り消しできないの。えめ？簡単でしょ。生まれの問題です。そしてその命はキリストと共に神のうちに隠されてある。キリストっていうのはこの契約の箱でしたよね。契約の箱とともに私たちの命もどこにあるわけ？死聖所の中に隠れているんです。もっと言うと、これ言い過ぎだって言われるかもしれませんけど、契約の箱の中に隠されたと言ってもいいんです。私たちはキリストのうちに置かれたんでしょ。我々はキリストの中に置かれたんでしょ。すべてはインクライスト、キリストにあってすべてが実体化するわけでしょ。そのキリストが契約の箱でしょ。私たちの命はじゃあどこにあるわけ？契約の箱の中に置かれているんです。守られているんです。そして私たちの命はこの契約の箱とともに死聖所に置かれているんです。イスラエルがね、実際に作った物理的な契約の箱がどこにあるかっていうね、これね、見つけてる人がいるんですよ。で、SDA 要するにセブンスデーアドベンティストの考古学者なんですが、ロン・ワイアットっていう人がいるのね。でその人がね、発見したゴルゴダの丘のですね、イエスの十字架が立ってる、ね、その穴の真下に契約の箱を見つけたっていうんですよ。そしてそこにね、その十字架から垂れてきたイエスの血が穴の中を通ってその契約の箱に注がれているって言ってるわけ。わお、これ本当だったらえらいことですよ。本当だった。だけど彼ファイバースコープだけ突っ込んで、ね、でぼんやりした影のある写真は撮ってきたんです。それっぽく見える。だけどそこなんかイスラエル政府がですね、 もう封印しちゃって、それ以上発掘が許されなくって、結論が出てないんだそうです。もし本当ならすごいよね。本当にその契約の箱に本当に物理的にイエスの血が注がれたことになっちゃうわけ。すごい、すごいことなの、ね、ただ真偽まだ分かりませんよ。である人はね、エチオピアにあるとか、ある人は四国の剣山にあるとか（笑）いろんな人いるんですけども、まあ鍵はその契約の箱っていうのはね、もう今どこにあるかっていうのは実はあんまり問題ではないんですよ。なぜ？契約の箱の実体が来てくださったから。その契約の箱の実体は、契約の箱は死聖所にあるんですね。で、私たちの死聖所っていうのは私たちの霊ですよね。今契約の箱はどこにあるわけ？霊の中にある。私たちの霊の中に置かれている。また私たちの命もその契約の箱の中に入っているんですよ。我々はキリストの中にいるし、キリストは私たちの中にいるんです。そしてその契約の箱がにおいて、私たちはキリストの経験をする。このキリストの経験って何ですか？一つは目の出たアロンの杖、復活です。復活です。私たちね、いろんなねことをなします。で、必ず神はいろんなことを一旦死を経る経験をさせるんですよ。死を経ていないものは全部偽物です。どんなに教会が祝福されてね、素晴らしい素晴らしいって言っても、一度死を経ることによらないと復活のものが出てこない。で、その死を経る時には、まあ、人間的に見たらね、辛い経験もあるかもしれない、惨めな経験もあるかもしれない、人からですね、もう散々扱われるかもしれない。しかしその経験は栄光です。なぜ？復活ですよ。ハレルヤ。人から見下されるとかね、人からけなされるとか評価されない、ハレルヤですよ。神が評価する。えね、栄光です、栄光です、栄光です。人からね、もういろんなそういう扱いを受けたときは喜べと書いてある。なぜ？復活の命の経験ができる。そして立法の石板、私たちは立法を満たそうと頑張ります？違う、もうすでに満たされている。誰によって？キリスト。だからキリストの中にいさえすればそれで OK なんです。だから信仰は立法を全うする。そして今日言いたいこと、もう一つです。この金の壺の中のマナを食べよということです。さっき言ったように、聖女の中にパンが12個あって、それを食べることも喜びですよ、それもエンジョイですが、主は私たちを、創世記じゃない、ごめんなさい、黙示録見てください。黙示録の2章17節を見てください。黙示録2章17節にこう書いてあります。これペルガモの教会、ね、ペルガモの教会っていうのはですね、これはあの妥協の教会なんです。あのペルガモっていうのはね、結婚という意味ですね。で、これあのこの世とですね結合してしまった教会ですからね、このペルガモの教会にこう書いてあるでしょ。13節サタンの王座がある。わあ、教会の中にですよ、サタンの王座がある。これは世と結婚した教会です。歴史的に言うと、いわゆる初期の迫害状態からね、コンスタンチンが十字架を見たとか言って、それから、次の誰でしたっけ、あの国教にしちゃったでしょ、キリスト教を、ローマの。それでいわゆるこの世と教会が結婚してしまった。まあ結婚って言っても正式な結婚じゃないですよ、会員ですよね。その結合の教会、世との結合の教会ですから、ここにサタンの王座があると書いてあるんです。そしてここでバラムがバラクに教えて、イスラエルの人々の前につまずきの石を置いて、偶像の神に捧げたものを食べさせ、不貧困を行わせた。これはあの旧約にありますよね、民数記でしたっけ。バラムが、ね、呪ってくれって言ったら、あの祝福しちゃった。それがためにですね、イスラエルのあのにほら、罠を仕掛けてね、違法の女と不貧困を行わせたでしょ。 これがペルガモの教会。しかしそのペルガモの教会の中にもこう書いてある。17節、耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。私は勝利を得る者に隠れたマナを与える、また白い石を与える。その石にはそれを受ける者の他には誰も知らない新しい名が書いてある。このペルガモの教会、ね、妥協の教会、この世との会員の教会の中、サタンの王座がある教会の中にも勝利者がいて、その勝利を得る者には隠れたマナを与えると書いてある。これはこの、契約の箱の中に入っている金の壺の中に入っているマナです。これを食べよう。皆さんね、クリスチャンになってね、嬉しい嬉しい、ね、あるいはワーシップやって賛美やってね、嬉しい嬉しいと、ね、もうこうやってやるかもしれない。だけどこの金のマナを食べるということと至聖所のパンを食べて満足しているということは別のことなんですよ。魂の、ね、その喜びだとか感情だとか魂のいろんな満たしの経験は、これはあくまで聖所の経験です。で、主はもう一つ深い至聖所の中に入れって言ってるんです。つまり魂の満足にとどまるな。もっと言うと魂は満足しなくていいんです。もっと霊の中のこのね、隠れたマナを食べる経験の方がはるかに栄光です。栄光です。これはこの復活、死を経て復活に預かるときに経験できるキリストの経験です。で、それは秘められた経験だから、白い石を与える、ね、その石には受けるものの他は誰も知らない新しい名が書かれていると書いてあるんです。この受けるものは誰からこの白い石を受けます？イエス・キリストから1対1で受けるんです。実はそれは静寂の中で受ける。わーっとね、まあ、我々もそうだけど、こうやって、ね、盛り上がってくる、確かにね、非常にね、エンジョイがあるんですけども、しかしこの霊の中はある意味でしらけてるんです。魂の感情はね、わーっとかき立てられてるかもしれない。だけど中心部に非常に冷めた部分があって、そこでキリストに触れているんです。そしてその触れる時にね、この石を個別にくださる。それにはその人しか知らない新しい名前が書かれている。どういう名前でしょうか？その人しかわからない。ですからこの主との交わりっていうのは非常にプライベートな経験だっていうことです。山の中でね、私がその、ね、兄弟と一緒に、もう何にもね、音も何もしないところで、交わる、ね、私はその兄弟と一対一で交わってきた。でその時に同時に霊において主とも交わっているんです。だからその私が、交わっている主、彼が交わっている主をお互いに交換すると、そこに共鳴が起きてきてアーメンが出てくるわけ。で、意見はいろいろ違いますよ、ね、魂 の、 その価値観だとかそういうのはいろいろ食い違ってますよね。また聖書の解釈も違うかもしれないんだけれども、その霊の中で静寂の中で触れた種っていうのは一つなんです。だから共有することができる。非常にそういうね、静寂の中で、種に触れることができる。表向きわーっと賛美していても、この一番深いところには冷めた部分があって、そこで主にいつもこう何かを問いかけ、何かを受けている、この双方向のやり取りが起きているんです。内的な、主との交わり、この霊の中に入っていく、そしてそれは契約の箱の経験であり、根拠はイエスの血であると。でそこで 隠されたマナを食べようと言っているんです。だから私たちはね、表向きのこういうねパブリックな見かけね、こういろんなアクティビティ、いろんな証、いろんなものありますけども、それだけじゃ足りないんですよ。いろんなねいい行いをやって、善行をやって、伝道をやって、十一献金やって、奉仕やってね、そういうふうにやって、そして、この人は立派なクリスチャンと見られるだけでは、それは人の前ではもちろん何らかの評価を受けるでしょうけども、虚しい。この内なる、姿勢所における静寂の中でのキリストのタッチを受ける、そして隠されたマナをいただける、この経験が私たちの栄光です。で、この経験はしばしばしばしば自分が惨めな状態に置かれた時に味わうことができ、人からもうね卑下され、ね、もう、ある意味で軽蔑され、ね、侮られ、あるいは自分の成したいと思っていたものが全部崩れ去り、全部失ってしまう、そういうところで触れることができるんです。私が全部何事も順調にいってる時っていうのはなかなかそういうところに行かないんですね。どうしてもその目に見えるものだとか魂の中での喜びだとか、そういうものだけを追求してしまう。だけどそういうものが全部一旦ポシャるとき、全部それが塞がれてしまうとき、ね、で人からも見下され、軽蔑され、あざけられるとき、幸いです。ハレルヤ、キリストがいる栄光です。私たちね、そういうね見えない部分の接触、主との交わりを求めていく必要があるんですよ。見えるものを求める、つまらないことです。私たちのうちにいて、うちで隠れているキリスト、本当のことを言ったらね、キリストはねご自分が現れて、私がキリストだと、そして、私のもとに来れば、ね、救われるって言うべきでしょ。だけどキリストはご自分を今あえて隠しているんです。どこに？私たちの霊の中です。あえてご自分を隠しているんです。私たちね、あまりね表表ね出てって、まあ、出てくっていう意味は、に人の目にアピールするようなね動機でもって振る舞う時っていうのはあまり霊的には良くないですよ。ある新聞社の社長言ってましたけどね、とにかくね記事にしてくれ記事にしてくれっていう人がいっぱいいるんだって。自分のことを書いてくれ書いてくれ、ナンセンスです、ナンセンス。はっきり言いますよ、あんなもの出ない方がいい、出るとろくなことはない。私は自ら経験してますけど。隠れていた方がいいんです。人の目から隠された経験を求め、隠れたところにいる主をに触れることです。これが栄光です。この時にこの隠れた金の壺の中のマナを食べることができるんです。エメン、栄光です。そして白い石を直接にくださる。私たちは、作られた時は何でしたっけ？土くれですよね。土の塵からできる。そして今私たちは、エペソ書にありますね、あ、ペドロが言ってる、生ける石として神の家へと建てられよ。で、この黙示録の中で、ね、その石、白い洗練された石をくださるんです。そして黙示録の最後に行くと何が出てきます？新エルサレムが出てきますが、それは何でできてました？宝石です。ですから私たちは塵だった、そして今はねゴツゴツしてる石です。トゲだらけで角張っている石です。だからお互いにね、お互いに群れていると そのと尖ったところが角と角がぶつかる。だけどそこがだんだんとガラガラガラガラやってるうちに削れてきて、ここにある石はおそらく丸い滑らかな石じゃないですか。そして最後は宝石です。私たちは宝石として神の住まいになるんです。そのために石が、ね、宝石になるためには圧力がいる。ダイヤモンドだってそうじゃん。ダイヤモンドはあの炭ですからね。で炭はあんなのただ真っ黒系です。だけどあれにギューッとこう圧力をかけるとあのダイヤモンドができてくると。我々にいろんなプレッシャーがあり、いろんな困難があるのは石から宝石になるプロセスです。でその時にどこへ我々は逃げ込むわけですか。プレッシャーがあり、ね、いろんなトラブルが次から次へとある。そして人から軽蔑されも、ね、見捨てられ、世の中から見捨てられ、兄弟姉妹からも見捨てられ、どこへ行きます。死聖所です。我々の居場所は今どこでしたっけ。私たちはすでに死んだものであり、私たちの命はキリストと共に神の中に隠されている。ですからそういう時こそ死聖所の中に潜り込むんですよ。契約の箱の中に潜り込んでいく。イエスよと言って主だけ求めて内なる死聖所の中へどんどんどんどん潜り込んでいくんです。そこにあるのは慰め、励まし、ね、主の安らかなお言葉をそこでいただける、癒しのタッチを受ける。我々は人から捨てられれば捨てられるほどこの死聖所の中にあってキリストによって得られます。神が我々を得てくださるんですよ。いろんな問題が起きたとしても、ね、それを解決するとかもがいてどうのこうのじゃなく、その時こそ潜り込め。私たちの逃れの、ね、旧約にありますダビデは、逃れの櫓、この櫓の中に逃げ込んで私は助けを受けた。私たちのその櫓のあるキリストの中に潜り込む経験です。これを知ってれば目の前にいろんなことが起きてもあまりそういうものは私たちの、ね、魂は傷つけるかもしれない。魂は影響を受けますが、霊は影響を受けないんです。いつも平安の中にあって、その静寂の中でキリストを楽しんでることができるんですよ。その秘められた経験を私たちはもっと積んでいくべきです。そうすると先ほど話した兄弟のように17年前は何もなかったんだけど、コツコツコツコツコツコツやると何かがそこに立て上げられてくるんです。私のうちに何かが立て上げられてくるんですよ。これが永遠に残る神にとっての富です。我々がね、外側で成したことってあまり意味ないですよ。これは焼かれます、査定を受けます、ね、焼かれて木草わらのものは焼かれる。で本人は火の中をくぐってきたようであっても救いを受けるんです。ですからあまりね、その木草わらのものは立てない方がいいでしょ。立てない方がいいでしょ焼かれちゃうんだからいずれ我々が立て上げるものはどこですか。霊の中から、私たちの内側に何かが立て上げられてくるべきです。そのために霊の中に潜り込みましょう。誠の契約の箱の中に潜り込む。主は御翼の陰に我々をかくまい、あらゆる敵の火矢から守ってくださる。そこは安らかです。どんなに周りが荒らしてあっても、人から傷つけられ侮られても、主の慰めがそこにあるんですよ。栄光です。ハレルヤ。祈りましょう。主よ、ハレルヤ。 ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。おー、ジーザス、ジーザス、ジーザス、ジーザス。おー、ハレルヤ、主を感謝します。おー、主を感謝します。おー、ただ主を感謝します。うちにいます、キリスト。主よ、あなたは私たちの霊の中、死聖所の中にいてくださることを感謝いたします。内なるキリスト、神の奥義であります。私たちは神の奥義なるキリストを内に持っていることを感謝いたします。そして主よ、私たちはアダムにあってすでに死んだことを感謝します。罪の系列、呪いの系列にあって死んだものであることを感謝します。ただ信じます。そして今私たちはキリストと共に復活し、今私たちの命はキリストと共に神の中に隠されてあります。ハレルヤ。私たちの魂はこの地上にあって、いろんな波風を受け、傷を受けることでありましょう。人間から、足を、また兄弟姉妹からさえもいろんな傷を受けるかもしれません。しかし主を感謝します。私たちの命は神のうちに隠されてあります。私たちは今キリストの中、契約の箱の中に守られていることを感謝します。神のトレジャーであります。神の宝であります。あなた方は自分を意味のないものと思ってはならない。あなた方は子羊の血で飼われたものである。罪のない神の子の血潮がどれほどの価値を持ち、どれほどのパワーを持っているかを知るように、その値段で飼われたものである。あなた方は神のトレジャー、宝である。契約の箱の中に神は大事に大事に守ってくださることを感謝いたします。主よ、私たちは自分を自分の目で判断しますが、あなたの目で判断することができますように。私たちの命はキリストと共に神の中に隠されてある。おお、感謝します。私たちはキリストのうちに置かれ、キリストが私たちの中に置かれていることを感謝いたします。この内なるキリストに絶えず戻ることができますように、内なるキリストを絶えず求めることができますように、絶えず追求することができますように。おう、サタンは我々を罪定めするでしょう。お前の失敗は何だ、あの罪は何だ、もう終わりだ、捨てられている、見捨てられた。また世の人々も、また兄弟姉妹もそう言うかもしれません。しかし私たちはそのような言葉を内側に入れることがありませんように。私たちが聞く言葉は内なるキリストの言葉であります。あなたは我が血によって買われたものである。私があなたの希望であり、私があなたの門であり、私があなたの道であると。目の前が全部塞がれるとき、キリストこそ門であります。見よ、私は誰にも閉じることのできない扉を開いておいた。そこから入るように。また私はあなた方の道である。私が方向を見失うとき、キリストが道です。また目の前のあらゆることが全部手からすり抜けて落ちていくとき、希望が一切消え失せるとき、すべてのものが壊されるとき、すべてのものを失うとき、キリストが希望であります。うちにいますキリスト、 栄光の望み、このお方に立ち返ることができますように。私たちはただ魂における感情の経験、魂における聖書の学び、また魂における形だけの祈りではなく霊の中の祈りを捧げることができますように。今新約では講談がすでに死聖所に入っていることを感謝いたします。年に一度大祭司が香を焚きながら入った死聖所は今開かれていることを感謝します。私たちはあなたの血によって入り込むことができます。そして時期を得た助けを受けるために恵みの御座にはばかることなく近づこうではないかと、あなたが召してくださっていることを感謝いたします。自分を見ません。自分の過ちを見ません。自分の失敗、自分の何かを見ません。ただこの血潮を見つめます。ケルビムが契約の箱の血を見つめていたように、私たちもその血だけを見ます。この根拠を忘れることがありませんように。そして今必要のあるもの、またいろんな問題を抱え、また傷を受け、を何かもがいている人は、はばかることなく大胆に時期を得た助けを受けるために恵みの御座に近づこうではないか。神に近づきなさい。そうすれば神は近づいてくださるでしょう。遠慮することがないように、臆することがないように、大胆に霊の中に戻り、そこにいますキリストに触れるように、その契約の箱にタッチするように、おう、そこからパワーが流れてくるでしょう。私たちの霊は今天の至聖所と直結し、天の御座と直結し、そこから命の水の川が流れ込んでくださっていることを感謝します。その清らかな新鮮な水から汲んで飲みます。私たちの霊、魂を潤し、またこの死ぬべき体にも命を与えます。いろんなものが癒され、毎月12種の命の実が結ぶでしょう。おお、どうぞ主よ、この流れが絶えず私たちの内を行き巡りますように、絶えずこの流れが私たちを潤しているように、おお、内なるキリスト、内なるキリスト、内の中へ戻ることができるように、霊の中に深く入ることができるように、主よ、そこにいますお方に触れることができるように、そして隠されたマナを食べることができますように、白い滑らかな石をいただくことができますように、秘められた隠された経験を大切にすることができますように。人の目にアピールするものではなく、神にアピールするものでありますように。誰も見ていないところ、人からあざけられるとき、人から拒否されるとき、あなた方は幸いである。誠のイエスの慰めに預かり、誠の命をエンジョイするでしょう。隠されたマナを食べることができるでしょう。霊の中の死聖所に入り込むように、手を挙げてください。 お神の慰めに預かるように神の憐れみに預かるように、お神の慈しみに預かるように、お神の温かさを受けるように、おハレルヤ、お主はそこにおられ、第三子として私たちの取りなしをしてくださっていることに信頼するように、ただ信じ、おこの恵みの御座にタッチし、おー隠されたマナに預かるように、主の慰め、憐れみ、支え、癒し、あなたの内なる働きを感謝します。ただ私たちは祭壇に身を横たえな、主よあなたの御業を成してください。キリスト感謝します。おーなんとあなたは麗しい、なんとあなたは甘く、なんとあなたは私たちを潤し、私たちを喜びで満たしてくださる主でありましょう。ハレルヤ、主はあなたの愛が全うされ、私たちの魂の中に染み込んでくださることを感謝いたします。おー主よ、もっともっと霊の中に入ることができるように、そしてそこにいますあなたにお会いし、あなたを享受することができますように。おお、ハレルヤ。救いは神と御座にいます子羊にある。御座の前に立つ御使いたちは皆 顔を地に伏せ神を拝していった。
アーメン、
アーメン。賛美、栄光、知恵、感謝、力、すべてが私たちの神に常しえにあるように。アーメン、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、イエーイ、おー、ハレルヤ、おー、ハレルヤ、イエス、おー、ハレルヤ。